こんばんは、デイリーボトルネットラジオ。今日の進行は石川です。そして編集部から
はい
やりにくいなこれ
編集部工藤です。こんばんは、
どうぞよろしくお願いします。そして今日のゲストは、
はい、おつはたです。どうもよろしくお願いいたします。
よろしく
お願いいたします。なんかなんでみんなクリス・ペプラーみたいになっちゃう
みんなそういうクリス・ペプラーごっこみたいなと思うよね。
クリス・ペプラー風に喋れば割と低い声って感じ、そういう感じだといいんじゃないでしょうか。
クリス・ペプラーですピーター・バラカンです。
ピーター・バラカンそんな声じゃない。
違いますよね。
何言って
るんですか。というわけで、今日は、はい、かっこいい声でお送りしております。
しております。
意外と工藤さんが、なんか、あまり、なんていうの、笑っちゃうというか、照れがあると。
お姉の方が楽ですね。
楽ですか。
おねえの方が、ね、楽ですね。
おねえ、
かっこいい声でおねえっていうのは、
かっこいい声でおねえ、
どうかしら。
どうかしら。あ、じゃあ工藤さんそれでいいです。
やめときます。
ちょっと頭を使いすぎますよ、ね。
使いすぎますよね。
新ジャンルすぎますよ。うん、
あのかっこいい声出してる石川さんが、はいはい、あのプープーテレビに出演してる時の石川さんの顔になっているんですよ。違う人に
演じてる時
の、ね、
演者としての石川大樹に。パフォーマーに。
パフォーマーで。
いや、あの、今日はですね、なんでかっこいい声かっていうとですね、あの、はい、先日、つい、日曜日か。
はい。
先週ですね。
はい。
ジフアニメアワードがあったじゃないですか。
は
い、
ああ、
ありましたね。
あそこでですね、僕が、あの、タキシードを着て、司会をするっていうことで、
うん。そうでしたね。
かっこいい声の練習をしてい、いたんですよね。はで、結構頑張って、こう、低い声で司会やってみたんですけど、うん、評判が悪く
具体的にどう評判が悪かったんですか。ですね、
お前の声を低くしてるのは頑張ってるのは分かるんだけど細い低いだけで細いという意見とかですね、
まあ、ね、太くないとね。
あと2分ぐらいでもう飽きて戻ってたじゃないか
ダメじゃん
いろんな反響がありましてですね、あのそれに対する反抗心から今日はかっこいい声でラジオをずっとやってみようかなと。
なるほど、
はい、
もう3分続いてるから。
3分続きました。
よかったですね。
この間は、
ね、
記録更新
を持ってます。
そうですね、
は
い、ツイートでね、誰が喋ってるんだかわからないっていう。
ああ、そうですね。
みんなピーター・バラカンです。
ピーター・バラカンじゃないですよ。
クリス・ペプラーだ。
ピーター・バラカンって夕焼けロンちゃんじゃないですよね。ごめん、
夕焼けロンちゃんっていうのは、それは、
さっきの平成生まれは知らないことですか。
知らないことですね。ピーター・バラカン、夕方出てた人ですよね。あ、ごめんなさい、なんでもないです。MTV ですね。
MTV ですか？
ピーター・バラカン。ね。今もね、出てますけど、いろんなところにね、うん。石川さん、低い声出そうとするときに、はい、すごいいっぱい記号が出てきますよね。今眉毛がすごい眉毛が寄って、あと顎がこうすごい顎引いてて二重か三重になってて、
はい、
もうなんかすごい大変な感じが
普通の姿勢で、あ、こっちの方がでも出しやすいのかな
あ、ちょっと演じてる感じじゃないですか。いいですね。ちょっとそれでやってみましょうよ。
はい、ちょっと試行錯誤、
普通の姿勢で、はい、
試行錯誤してみますよ。
はい、
でもやっぱ普通の姿勢だと、あの、うん、
あ、
なんですか、
なんか業界人みたいな、なんかこなれたなんかちょっと喋れる IT 起業家みたいな、なんか いるじゃないですか、こうイケてる感じの、こう
プレゼントが上手い人ですか。
そう、プレゼン上手くて、なんか毎週末業界のパーティーに行くような感じの、はい、明るい人。
そんな感じがしますか。
うん、そんな感じが今しました。ちょっとそういう石川さん見たいんで、ちょっとそれでやって、
じゃあこれでいきましょう。
はい、
いやでも普通の姿勢だとね、背筋が曲がってるじゃないですか。
なんでそんな、なんか酸っぱいもん食べたみたいな顔にすぐなって
る。いやもう普通の顔では出せないですよ。
出せないですね、うん。
テーマ先言いましょうか。
はい、
そうですね、
今日のテーマ。
テーマは、じゃあ、小沢田さんから。
あれでいいんでしたっけ？
小沢田さん、もう声戻ってませんか？
戻ってますね。かっこいい声っていうのはテーマじゃないんですね。
かっこいい声はテーマにありつつ。に課せられた、こう、足かせ。
足かせ。課せられたって言っちゃったから足かせっていうしかなくなっちゃったんでしょう。課せられた責務ですね、
は
い。
責務です。
大きな声でよろしかったでしょうか？
はい、大きな声で。
あの、最近出した大きな声って何ですかみたいな。どっか岬に行って大声出したとかじゃなくて、
うん、
つい出てしまった声みたいな。
思わず
ちょっと、今の私の声みたいなね、はいはい、そんな思い出があったら、ちょっと聞かせてほしいな。
これなんか、不揃いのリンゴたちの副題みたいな、各回ごとの副題みたいな感じだなって思ったんですけど、
なんで
なんか大きな声出していますかみたいな、そういうのだったじゃん。
大きな声出してますか、ね、うん、毎回なんかそうですね、
そういう、うん、まあそうですけど、はい。
なんでそんなお題にしたかを、
はい、
話しましょうか。
はい、ぜひ。
この前高瀬さん宅に、まあ大北高瀬宅に行きまして、
はい、
私初めてだったんです。で、まあ、目的の家にはすぐたどり着いたんですけど、
はい、
で、部屋の番号を見て、で、最初は夕暮れだったんで、部屋の番号がちょっと見えにくかったんですけど、まあ、一番端っこがまあ、何々号室だったから、そこから順番にこう追ってって、あ、ここだと、見当つけた部屋に入って、コンコンって、扉開けたらもう開いたんで、で、中入って、高瀬さーんって、呼びかけたら、
ええ、
はーいって中から言ったんで、
はいはい、
あ、高瀬さんちだ、あ、どうもどうも遅れましてとか言って靴全部脱いで上がろうとしたら、
はい、
奥からおばあちゃんが出てくる何なんてあーってなんか間違えたっぽくて
返事はしたんですよね。
返事はしたんですよ。でもほら、もう集まってなんかこうね、もう先に誰かいればなんかこうワイワイやってるはずの声もなかったし、変だなと思いながら入ってったんですけど、そしたらおばあちゃん出てきて、あーっつって。で、もう本当に、もう固く侵入じゃないですか。だから、不法侵入だから、あ、本当に、ちょっと間違えました。本当に失礼いたしましたって、なんか、ちょっと新人営業マンみたいな声を
90度に頭を下げて、
90度にそれを住宅地にちょっと響かせてしまってですね、まあびっくりしたんですけど、すごい大声が出てですね。
それはおばあちゃんもはな、聞こえなかったんですかね。
なんかね、うん、なんでしょうね、
誰かお客さん
なんか来たなって感じで出てきたら、うん、で、私も一応、まあ、事情を話して、あ、ちょっと分かんなかったんですいませんって言って、なーにー、あ、そうかーいって、まあ、いい人でよかったんですけど、怖い人だったらちょっと嫌ですね。
猟銃とか持って出てくるわけよかったですね。
アメリカの親父みたいに。いや、ヒヤッとしました。
僕も、うん、その、大声出した話じゃないですけど、人ん家間違えて入ったことがあって、
は
あ、やっぱ、鍵かけない人っていますよね。
いますね、うん、
いますいますね。
鍵かけてりゃ僕も入んないんですけど、
うん、
なんか僕自分の家
と
間違えて、
そ
のエレベーターのフロアを間違えちゃったんですよね。会社のある階と自分家の階を押しました。
ありがちありがち。
降りてで自分家だと思って鍵入れて、で鍵が回らなくて、でおかしいなと鍵抜いてノブがチャッてやったら開いたんですよ。
うわ、
開いた瞬間に明らかに
知らないインテリアです
ね。片付い、一段階片付いた部屋があって、
はい、
で、あと慌ててなんか物陰に隠れる人の後ろ足が見えたんですよね。
は
わあ、すいませんでしたって言って閉めて、そのまま帰りましたけど。
いや、なんかちょっと人の話でもヒヤヒヤしますね。現代のあれではね、ちょっとね。
僕の体験なんじゃないですけど、アパートのマンションの鍵が全部同じだったっていう人の話を。
夢じゃなくて。
夢じゃなくて。だから、フロア間違えると開いちゃうらしいんですよ。恐ろしい話ですよね。
それ、お互いに知らなきゃ全く 一生知らない話ですよ、うん、ですね、知ってしまったらもう、
ね、怖いですよね、
怖いですね、うん、っていうか同じってありえるんですね、
そういうこと、まあね、
量産すれば、うん、あ、そっか、
同じロットを持ってきちゃったんですかね、
同じロットを持ってきたんですかね、ひどいな、
ひどいですよね、
ひどいですね、なんか、うん、
揃えときましたからな、
ね、なんかね、シャッフルしろよって、
うん、鍵なくした時とかはね、うん、隣の人に借りれるから
便利ですよ、ああ、そうですね、江戸時代みたい醤油借りるみたいな、
ちょっと鍵貸してくんなみたいな、ね、
鍵が意味ない
鍵の意味がね、
鍵の意味ないからねそうですよね、ひどい話ですね、
いい話ですね、だいぶいい声のこと今忘れてました
けど、忘れてましたね、はい、あ、そう、今日はそれであと新コーナーがあるんですよね、
はい、
ほうほう、
8時半ごろからスタートします、
はい、お楽しみに、
お楽しみ
に、お楽しみに、
はい、
あ、じゃあ内容は秘密にしておきますか、
勝手に
締めちゃった、
じゃあお楽しみに、
じゃあお楽しみに、
ということで、
はい、
坂の話を聞きましょうか、
ああ、はい、なんか喉痛くなりませんか、
なりますね、
ありますね、
なりますね、
うん、なんか、
佐賀に行ってきたらしいですね、
ああ佐賀にね、うん、なんだ、誘われてですね、映画のプロモーションの、まあ、サプライズ旅行みたいな、あれに、行きの電車賃はご招待なので、帰りだけ自腹でっていう、
あ、関係者扱い
で、そういう、はい、関係者扱いで、そういう、行ってきまして、佐賀まで行っちゃったらね、帰りの電車賃だけでも結構、はい、かかっちゃいます
ね。そうですよね。
はい。普通に旅行行ったぐらいの感じになったんですけど。
片道しか出ないですね。
まあ、そう、片道。まあでもね、すごい、田舎のローカルな駅で、はい、僕たち急行っていう、あんま言っちゃっていいのか。まあ別にマーケティングじゃないですからね。
あ、ステマ。
ステマです。
ステマ。
ステマですね。まあそういうなんかプロモーションのあれについてって、そこの舞台を回るみたいな。
ああ、ロケ地を。うん、
で途中でその新幹線にもその主演の今をときめく松山健一さんと亮太さんじゃねえ、瑛太さんが、
亮太さん、
亮太さん、
亮太って、
亮太って
ちょっとダメな感じしますよね
転がし亮太みたいな、なんかその二人が後ろの車両からこう、サプライズで登場みたいな、
後ろの車両にいたら分かりますよね、
うーん、
トイレ行くときとかに、
トイレなんかね、喫煙車両がその後ろの車両と、うちらの車両とその前に喫煙車両っていうか喫煙室があって、結構頻繁にね、私らの車両をその関係者がこう往復したりして、その時にその片方瑛太さんは結構往復してましたけど結構往復するたびにこうファンの方がね、今度何か話しかけようかみたいな感じでガム渡してみようかみたいな
それはサプライズ前ですよね、
サプライズ後ですね、
あ、後ですか、
後です、結構ね、分かんなかったかもしれない、
通っても、
うん、通ってもっていうか、そのサプライズにしといたわけで、そのサプライズがバレたってことはなかったかもしれないですね、うん、意外と、うん、
その辺はうまく隠してるんです
ね、うまく隠してるんですかね、でもね、映画見たのは品川だったんですけど、そこからまあ、品川のその、駅の近くのね、プリンスか、どっかの、映画館で見て、で、そこから新幹線品川から乗るんですけど、うまくね、隠してきたなと思って。ね、すごいですよね。
移動とかだってあるわけですもんね。
んですよね。っていう。まあそういうなんか記事にもしづらいような旅に行きまして、はい、でまあ朝が行って、まあ、帰り寝台車で帰ってきたみたいな感じで
大好きな
無理やり、はい、ねじ込みました
、はい、で向こうでも泊まったりと思うかもしれない、
一応博多がその新幹線の終点で、で博多でまあとりあえず一泊をしまして、なんかもつ鍋かなんか食べに行って、はい、
いい旅ですね、
いい旅ですね、
夢気分、
いい旅、はい、私以外の人はみんなてっちゃんというかそうなんですよ、鉄道の本も出してたり、うん、鉄道系ミュージシャンだったりとか、なんだ、模型のバーやってる方とか、
はいはいはい、
鉄道模型バーやってる方とか、 大学のあの鉄拳の女の子とか、そんな中で私一人、
あ、ね、普通に日常 の、 あの集合体では大津畑さんはかなり鉄の方ですけど、そういうそこの集まりだと
そこ行ったらもうなんかもうペッペッって感じペッ、いや本当にね、もうねおとなしかったです。
そこまで遠くまで新幹線乗れると嬉しいですね。
そうですね、結構あの飛行機あんま好きじゃないというか、その好きなんだけど好きじゃないんですよね、
飛行機。どういうことですか、その。
いや、あの飛行機空港とか好きなんですよ、はい、あと乗る時とか、
はい、
でも飛行機が飛ぶこと自体には賛成できないんですよ。
空港からもう、うん、あのタイヤで陸上走っていけばいいんだけれども、
タイヤで行く分には全くもう問題ないんですけど、飛ぶことにだけはちょっと異議を唱えたいので。乗り物としてはね、もうよく、うんうんうん、非常によくできてるし、
狭いから嫌とかじゃなく て浮くのが嫌、
浮くのがそこだけはちょっとどうしてもすいませんけどっていう感じなので、博多あたりでもやっぱり新幹線に乗って行きたいですね、うん、
僕逆で飛行機の方が、新幹線も、うんね、もちろん当然好きなんですけど、うん、同じで、うん、あの普通に切符買って大阪まで行くと、うん、新幹線よりも飛行機の方がそんな変わんないですよね、
う
ん、
そうですね、うん、
あの場合によってはちょっと安かったりするんで、
うんね、
わざわざ飛行機に乗って行きますよ。
行きますか、うんね、そうですよね、みんなねカジュアルにそうやって飛行機を利用するんですけど、私は固くなに、はい、っていう感じなんですけど、うん、放送事故ですこう低い声をどうしようかっていうあまりですよね、
溜めが出ますね、
溜めがね、支障が出始めて、
もうあと10分後に迫った新コーナーが気になってしょう
がない。あ、そんなに
どんなのが
出てくる、さっき決まった新コーナーですよね、
そんな付きで
本当に
来週もないかもしれないですね。
ねえ、そんな気になるの
すごいさっきからツイッターリロードしてます。
なんか大きな声出す、
大きな声出した、
あれってないですか、みんな大きな声出してないんですかね。たまになんかあの何日か家にこもりっきりで、
うん、
でたまに外出てなんかあのキオスクとかで何か買うときにすごいでっかい声出ちゃうときとかないですか。
ボリュームの調整
ができない、ボリュームの調整がいきなりできなくて、なんかすごいハキハキしちゃったりみたいな。
あヘッドホンしてると大きくなりますね。
ああ、まあね、
僕前ラジオで言ったかもしれないですけど、あの、うん、電車乗っててヘッドホンして、うん、あの音楽聴いてて、で隣のに座ってた若者が立ち上がった瞬間にポケットから財布を落としたんですよ。あ、かわいそうだなと思ってガッて財布取って、うん、お財布お財布って言ったらどうやらものすごいでかい声出しちゃったらしくてほぼなんか全員くらいがギュッてこっち見てで、ね、そんな大きな声で言わんでもって顔しながら若者もすいませんみたいな感じで、で僕、まあ、ちょっとあまりにも恥ずかしいから、あーいいことしたみたいな顔でおすまししてお財布お財布っていう、あれ最近出した一番でかい声かもしれないですね
しかも繰り返しで、
ええ、
お財布お財布、うん、近所の親切親父みたいな、
親父みたいな感じですね、
お財布お財布いやありますね。
自分の話じゃないんですけど、つい一昨日ぐらいの話で、
ええ、
僕あの朝電車乗り換えて僕が降りた電車のなんかあの電車降りて階段登ろうとしたらその階段からものすごい勢いでなんか女の子が駆け降りてきて、
うん、
でなんか僕の電車降りたばっかりだからその電車が出てくタイミングですよね、
うんうん、
では
い、
ものすごい大きい声で待ってくださいって言いながら降りてきて、で当然ちょっと遅いから乗れないんですよ、うん、で目の前で扉閉まってで駅員さんにこう制止されてで乗れなかったんですけど、その場でなんかその女の子があの今ホームドアあるじゃないですか、
はいはい、
ホームドアにこうバナって倒れかかってなんか泣き崩れるようにして動かなくなって、
ええ、
あれはなんかすごい人生の分岐点があったんだろうなと思いましたね。
えそんな 感じだったんですか。
本当必死な感じでしたよ。
本当に、
何があったんでしょうね。
すごい急で降りてきて、待ってって言って、
それを乗り逃がしたらもう
何があるの、
何があるのかな。
お見合いに遅れるとかそういう感じです
ね。お見合いに遅れてそうか。
いや、スーツを着てたから、就職活動か、それがなんか大事なプレゼンがあるみたいな
時か、
うん、
あ、それはちょっと ね、そうですね、くれて、その態度、結構何分か後に来るような電車だったんですか。
そう、そんなにね、あの、うん、間隔開かない電車、
開かない電車だった、
多分乗り換えの都合でここに乗っとかないと、
ここは
次がすごい開くとかいうことなんですよね。
あ、ちょっと早く出てくれば。いいのね。そこまで大事な用事なら。お前バス、あの、ね、バスに乗ってたんですよ、うん、ガーって家の近所で、そしたらあの、まあ、バス停でバスプシュってドア閉めようとしたんですけど、はい、まあ、後ろからおばちゃんが走ってきたらしくて、で運転手さんまたバスのプシュってドア開けて待ってたんですよ、うん、で乗ってくるのにおばちゃんが、ああ間に合ったって言ったんですよね。それ間に合ってないだろうって、待ってたんだよって、みんな思ったんだけど。まあね、なんかこう、
あ、いい、うん、あ、いいですね。いい、おばちゃんもね、いいよって口に出しちゃうから、はい、ね、なんかを
もっと大きい声で話してください。聞こえないですっていう苦情が。
本当？
いい声、大きな声でいい声で話しましょうか。
大きな声でいきましょうか。
うん、そうなんだ。
これ疲れませんか？
疲れますよね。
腹から声出せっていうやつですよね。よく言う。
腹から声を出せばいいんですね。なんか宝塚みたいですね。うん、そうですね。
あとなんか腹話術っぽくなってますね。
うん、本当？
声の間が空くの。
あ、間が。
あ、そうですね。
そうですね。考えて喋るみたいなね。
考えて喋る。
考えて喋るみたいなね。
はい。過激ですね。
過激、そうですね。
うん、やめますか。
やめますか。いやいや、なんか内容が違ってくるこれ。
うん、そう、本筋に影響しますよね。
影響しますよ。そう思うんですよ。
ちょっと休憩しましょうか。じゃあ、
ね、ちょっと休憩しましょうか。
あ、はい、曲が入るんですか。
うん、入らないですよ、ね。
そうですか。
いい声を休憩しましょうか。
いい声休憩か。
はい、ああ疲れた。
楽ですね。
楽ですね。うん、いや本当にね、でも声の大きさで話の内容が違っちゃうっていうのはありますよね。
ね、
あの居酒屋とかで、うん、うるさい居酒屋だと、
はいはい、
なんか自分が言いたかったことじゃない。ことをいつの間にか言ってて、
うん、
あ、私こんなこと言いたいわけじゃないのにっていう話を永遠とせざるを得なくなっちゃったりするんですよ。
わかります。
わかります。ええ、
持ってかれますよね。
そうそう、目をしばたたかせて話してるからそんなにわかってないのかな。
いやいや、わかりました。わかりました。
ええ、本当に、うん、
それとちょっとねニュアンス違う話なんですけど、僕、まあ、回転寿司で混んでる回転寿司 で、うん、で隣のおじさんが、うん、注文がなかなかその店員さんに通らなくて、うん、であの炙りなんとか、うん、缶とか一、
はいはい、
つなんてわって全然通じなくて、最後もトロくださいって諦めちゃったんですよ。通らないからで、長いのじゃなくてかわいそうだなと思って、うわトロにしちゃったかってまたそれが通るんですね。あいよって言って
負けた瞬間を見ましたね。
うん、ね、でも諦めって肝心ですよね、そういうところ。ね、
ですけど、トロ、その日はトロを多く食べる。トロアナゴ、トロアナゴ。
通じやすい。
イカタコ、イカタコ、トロアナゴ。まあね。
それ安いやつわざと聞こえないふりしてたらおかしい
ですね。
めんどくさいやつとか。
メネギとかね言いにくいからね
メネギうまいですよね。
メネギうまいですよねたまに食べる
とあれうまいですよね。
すごい食べたくなる。食べたところで何もないんだけど、うんうん、特にいいことは
何もない。
そ、あんまそんなね到達感ないんですよね。
確かにそうですね。
そうですね。そう、あの山の頂上登ってみてそんなにいい景色じゃなかったみたいな感じに、うん、メネギ
かわいそうですね、メネギ。一瞬目を引くんですけどね。
すごいね、あの緑がね、
そう。食べてみたらそうでもないっていう。
芝生みたいなね。隣の芝生は青かったみたいな。そうそうそう。あ、いい声って言えばなんか、たまに うちの最寄り駅にフランス人の青年がスクと立ってあのチラシを配っていて、
ビラ配り、
ビラ配りなんですけど、はい、まあ、フランス語の先生なんですよね。フランス語学院の、
はいはいはい、
でもあのすごい綺麗な日本語でフランス語どうですかってフランス語どうですかってパッキリした日本語でみんなにで大きいんですよ声も、
はいはいはいはい、
フランス語どうですかって言いながら配ってるんでみんなニヤニヤしながら通り過ぎてくるんです。いつかあのチラシを受け取ろうとは思うんだけど、どうしてもあの声をこう中断させたくないっていうか、なんかずっと言わしときたいっていう。すごいかっこよくてね、
声もいい声なんです、
ね、声もいい声なんです、うん、フランス語どうですかってそういうばっかりそれだけを繰り返していましたね。
フランス語教室に行けば、うん、ずっとその声でマンツーマンで喋ってくれるんですかね。
どうですかね。でもフランス語がねあんな感じですからね、
うん、
あんまりパキッとしてない
ですよね。そうですね、うん、
だからねどうなんでしょうね。フランス語なんか話題ありますか。
もう新コーナーですよ、
うん、新コーナーですか。
いよいよ新コーナーの時間になりましたね。
なんか疲れてるじゃないですか
いや今日なんかそわそわすることばっかりですね。
そう
ですね、はい
変な声だったり新コーナーだった
り。あ、そうですよね、
全然落ち着かないですわ。
落ち着かないですね、本当にね。
そうか、
もっと普通が良かったですかね、
うん、普段通りです
よ、うん、あ、そうですね、私の問題提起が悪かったんですね、うん、
いや、でも僕のせい
です。いい声で思い出したんですよ。
全部石川さんの。
そうそう、一つ言い忘れてた、はいはいはい、今日いい声について話そうと思ってて、はい、僕ね、学生時代に、よく友達と行ってた、まあ、よくで、その貧乏だったからそんな頻繁には行けなかったんですけど、うん、まあ、たまに、なんかあったら、よし、あそこ行こうぜっていう、うん、行くくらいの中華料理屋さんに、うん、すごい可愛い中国人の女の子がいたんですよ。うん、で、すごい通る声で、うん、で、注文通る。うん、で、はい、両お団子、なんていうんですか、うん、頭の上に二つお団子、いかにもって、中国人の可愛い女の子って、チュンリーちゃんってみんな呼んでて、すごいね、うん、素朴な感じ。で、なんかみんなの憧れの、もう、大学サークルのね、男の子たちのマドンナみたいな感じになってて、で、いいよね、いいよねってみんなでこう言ってて、で、チュンリーちゃんに会いに行こうぜみたいな感じで。うん、で行ってたらある日地元のお祭りがあったんですよ、うん、で、まあ、はいはい、敵屋さんがいろいろ出てて、うん、その中のお好み焼き屋さんかなんかの、うん、こうバリッと両肩入れ墨したみたいな人の後ろで、はい、チュンリーちゃん子供抱いてるんですよ。でもうなんかもう夫婦なんですよね。でそれ見ちゃった時なんか僕らみんななんて言っていいかわからない種類のハートブレイクで、
あ
ね、そう、もうそれ以来あの可愛い声を聞きに行くのはね、叶わない。
そうか、
もう常に後ろにあの入れ墨のおじさんがバリッバリの感じの、あんな純粋な、ね、チュンリーちゃんが僕らの
あんな純粋なってまあ ねイメージがね、うん、そうだったんですよね。なんかすごいですね。
二度といけないですよ
ね、裏と表を。ね、まあ、裏じゃないんでしょうけど、
うん、ね、まあ、本人そんな意識全くしないでしょうけどね。なんか、うん、
それはすごいです ね。そのお団子しながらあやしてたんですか。
その時はね、髪下ろして
ます、
ね、
あ、はい、
あ、やっぱそれは衣装なんですね。
うん、多分ね、
意図的だな、
うん、そうですか、意図的なのね、
意図的だな、
うん、そうですね、あれしてる中国人見たことないですもん
ね。ないですよね。
そうですよね、袖同士を
合わせて、
あんな中国人ね、昔はいたんでしょうね。
いたんですよね、きっと。
手を見せない、
弁髪とかですね。
弁髪ね、いたんでしょうね。
うん、
そうか、なんかね、がっかりですね。
がっかりですね。
がっかりですね。
もっとがっかりでしたよ。がっかりって本当に一番
がっかり。がっかりって。このまとめ。
新コーナー行きましょうか。
新コーナー行きましょうか。
行きましょうか。
そっちで見れますか、
ね、はい、今日の新コーナーはね、今人気のハッシュタグについて話す
ってびっくりだ、
びっくりだ、
いやびっくりだ、
ほらでもね、
いやー斬新だな、
うん、
ドキドキした割に地味ですね、
地味ですね。
ドキドキしてたんでしょ。でもあ
すごいドキドキしてます。だって何が飛び出すか分
かんない、
分
かんないですからね、そうですよね、なんかネタ的な感じすぎてもね、
うん、ねえ、ねえ、そう今ね人気になってるのはね、はい、私の好きなものを5つ言えたら私のクラスター。なんかええって感
じ、当てろっていうことですよね。
そういうことなんですよね。あとね、持ってるマイナー漫画のタイトル晒して反応を見る。
あ、
次はねちょっと読めない感じのやつで、はい、その次が、ね、平成生まれが知らなそうなものを上げていこうぜ。
はいはいはい、
うん、あ、なるほどね。平成生まれってもう24歳になるの今年。
そうですね。
そうですね。
もうなんだろう。そうですね、うん。普通に会社に入ってきてますよね。
そうですね。新卒がどころじゃないですね。
どこじゃない
ですね。3年を経てもそろそろ仕事できるようになってきてますよね。
そう、仕事できるか仕事辞めるかどっちか。そうか。じゃあもうし。
これ面白いですね。すごいです。ね、
うん、
焼酎の名前になりそうな小説のタイトル。
うん、ああ。
って言って書いてあったはずなんだけど、それ見落とし
ちゃった。それ夢じゃないでしょうね。8月のセミとかですか。あ、8日目のセミか。8月のセミじゃねえ。
8月のセミ。そういうのでしょうね、でもね。
まあ、ありと当たり前です
よね。うん、8月のセミって。そんなに面白い小説じゃなさそうな感じがしますよね。
何も言ってない。
すごいです。多分虫取り網もっと子供がわーって騒ぐみたいな感じのね。
終わりかけでもない。
うん、
そうですね。8日目のセミとかいうことですか。うん、あとは？
あと、名言は圧縮しても名言。
ああ、一言で言っちゃうみたいな。
うん、
それどんなのが載ってるんですか。
これはね、
ね、
あれ
今のあれはちょっといい声でしたね。
うん、あんまり面白くないのこれ。
縮める的なことなんですよね。
うん、
名言ってなんだろう。
はい。我が輩の辞書ない。とかそういうことみたいな、ね、僕このね元ネタがね、うん、なんか、うん、あの漫画のアニメとかのセリフなんでしょうねきっとね。
あ、
僕読んでわかんないから。
な
るほど、うん、ああ、そっ
か、わかんないね。あ、じゃあ、うん、なんだろうね、墓場だみたいな。
それなんですか。
元がわかんない。
結婚は人生の墓場だって、一応名言は名言なんでしょう、きっと。誰が言ったか知らない。名言っていうのがわかんないですよね。格言、
うん、あ、これは面白いんじゃないかな。俺の母さんがの後に曲名を入れる、
うんう
ん、
と、
うん、俺の母さんが団子三兄弟とか。
ああ、うん、俺の母さんが、俺の母さんが、
うん、
俺の母さんが
これ面白いの言おうとダメですね。
そうですね。
思いついたの全部言うぐらいじゃないと
ダメですね。俺の母さんが、
俺の母さんが15の夜、
俺の母さんが、なんだね、俺の母さんが君がよ。あ、すごい、受けた、うん、
これはちょっと面白いですね。
面白いですね。
絶対ダメだと思った。言ってみるもんだ。
じゃあみんなもこれでツイートしてください、面白いことで。ハッシュタグ、ね、俺の母さんがの後に曲名を入れると。
俺の母さん。
とで終わりなんですか。
うん、入れるとって。
入れると。
と、デビゼトラジオをつけて、
はい。2つ目、ハッシュタグ
つけてください。人の意を狩るじゃない。なんとかの意を狩る、なんとかの。
曲名ね。
俺の母さんが森の熊さん。それ無理やり笑ってないですか。
いやいや、
大丈夫ですか。猜疑心。
いやいや、これ人のツイート読んでもいいんですかね、これね。
いいんじゃないですか。
そうです ね、
これは面白い。俺の母さんが親父の海。
誰なんだっていう。あ、俺の母さんがいい旅立ち。
それなんかかわいそうですね。多分死んじゃう歌ですよね、お母さんがね。うん、
お母さんがプレイバックパート2か。
それ嫌だな。あ、曲名なんかで黙っちゃいけないなんて思ってもいけないんですよね。
そうですね、
うんうん、
自然体で
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 みんなが言ってくれるのを読むっていうのが一番、
それが一番、
ね、そうですね、
うん、あ、突っ込む方に参りましょうか、じゃあ、うん、突っ込む方に回りましょうか。
俺の本願な企画だなって書いてありますね。
俺の母さんが卒業。
ああ。
普通な感じですよね。なんか。
あの、ゆうちゃんから。
うん、ゆうちゃんから。そういう感じですよね、きっとね。ゆう
ちゃん。
アビバとかです、
うん。
ゆうちゃんってやったことあります？私ないけど。
ない。
え、ないんですか？なんかすっごいありそうじゃないですか。
うん、すっごいありそうですよね。ないんですよ。
へぇ、
あ、ないな。ゆうちゃんはないな。通信ってないな。アロマテラピー講座とか行ったことあります。
そのね、ありそうですよね。その流れでね。
習いに行くやつですね、
うん、習いに行ってなんか
カルチャーセンターみたいな、
そう、練りお香かなんかをこうもらって、こう嗅いで、いや、よくわかんなかったです。一日しか行ってないから。
この企画今週で終わりの気がしますね。
やっぱ事前にちょっと分かってないと厳しいですね。
うん、そうですね。
終わった、うん、
はい、最初で最後でした。
しまい。今日は企画倒れが続きますね。
続きますね。
うん、
なんかもう一個、
まあ、そういう日があります
ね。もう一個ぐらい企画作りましょうか。う
ん、そうですね。
この、ジェイタコさん面白いですね。ジェイタカオさん。ジェイタカオさん。いや、ジェイタカオ。
言い方変えただけです。
いや、読み方は僕間違え、A がアルファベットなので、ジェイタカオさん、はい。俺の母さんが年下の女の子、男の子。今言っちゃった
のに。うまいですね、これ。
うまいですね。うん、ポメラニーポメコさん、俺の母さんがお尻かじり虫。
いいですね。
うじおさん、俺の母さんが勝手にシンドバット。これね、みんな、ね、いいですね。
勝手にシンドバッドは多分勝手にシンドバッド自体が面白いんだ。
面白いですね。うん、
母さん抜き
にして、何つけても多分面白いんじゃないかと思いました、うん、いいですね。でも
俺の母さんがモルダウっていうのはどうですか。
全然わかんないですけどね。
ボヘミアの母、
俺の母さんが魔王と
モルダウ、あ、そっちでいきますか、うん、俺の母さんが大工。
松本圭司さん、俺の母さんがスリラー。
松本圭司さん、
松本圭司さんね。俺の母さんが、
よしさん、俺の母さんが太陽の小町エンジェル。
ああ、どちらかってます ね。80年代ですかね、うん、
途中から聞くとさっぱり自体がつかめないって姉さん、うん、本当にね。
そうですね、
今日本当どちらかってますね。
どちらかってますね。
そうだよね、うん、なんでこんなことになっちゃったのか。
そろそろ普通のお便りとか読みますか。
そうですね、どちらかってしたかね、今日あのお便り少ないんですけどね、いただいてる、ゴールドアームさん、いつもありがとうございます。
ます、
おつはたさん、編集部の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
おつはたさんに仲間由紀恵の真似で読んでほしいですって書いてありますけど、そういう今ね、あの答えてもらいますかね、読んでもらうのは今。
そうですね、
ね、はい、
あ、でもすごい久しぶりなんで、ちょっとなんか緊張してます。いや、なんか、あ、なんかわかんないぞ。どうやってたかわかんないぞ。こんな感じでいいですかね。
はい、ありがとうございます。やっぱなかなかインパクトありますね。
あ、そうですか、うん、なんかね、なんかあった。
今日佐藤さんにモノマネしろっていう要求がしばしば来
てますね、ツイッターでね。はい、
最近もなんかな、真似したんだよな。
新ネタ。
なんだっけな。でもここじゃん。
レパートリーが。
うん、なんか。
ここじゃないとこ。
ここじゃない
とこ。家とかでやってるんですか。
なんかよく君が代を歌ったりしてますよ。歌手の真似で。
イベントの最初みたいな。
イベントの最初はあれもね。
あれは面白いです
よね。面白いですよね。
あればっかり集めたの見たいですよね。
あればっかり歌うカラオケ今度行きたいなと思って、うん、そうそうアカペラで、うん、
完全に芸として完成してるじゃないですか
あれはなんでちょっと笑っちゃうんですかね、
なんでね、
僕ね、そう、うまくてもね、笑
っ、なんか、ね、そうなんですよね。うん、あ、そう、ものすごいうまくてもね。う
ん、なんか多分、なんだこりゃ、そう、本人がなんか、ちょっと過剰に気負ってるからなんでしょうね、うん、きっと。
ああ、うん、その場のね、
そうですよね。
その場のなんか、うん、ね、準備された感じとかがね。うん
すっかり忘れてました。ゴルダームさんのメールですよ。はい。ゴルダームさんね、もともと声が小さい方なので、あまり大きな声を出すことがありませんでしたが、はい、驚いた時などは思わず大きな声が出てしまいます。この間、冷ややっこに醤油と間違えてソースをかけてしまった時は、一人でわーっと叫んでしまいました。水で洗って食べましたが、ほんのり洋食味でした。
ああ、
うん。
ま
あね、
意外とうまいってやつ、うん、
そんなに、まあ、うまいとは書いてないですけどね。
なんかほら、おいしんぼの話だけど、うん、なんだっけ、生卵に醤油と間違えてソースかけて、それをなんか焼いてみたら意外とうまかったみたいなことを栗田優子さんが言ってましたけど、
あ、オムレツっぽくなるってことですかね。
うん、なんか洋風っぽくなるって、やったことないけど。
僕の前の会社の先輩でちょっとグルメ気取りな人がいますよね。あそこは醤油はあそこに限るよみたいなことを割ともう言って、で、あそこの店はネタがいいからねみたいないう人と居酒屋に行ったんですよ。で、お通しにあのほうれん草がポンって出てきて、おひたしが出てきて、はいはい、で、お醤油かけようっていう段階になって、で、その人がバーってソースかけてたんですよね。あ、ソースかけちゃってんなと思って、うん、まあね、めんどくさい人だからみんな誰もあんま言わないですよねへーって話聞いてるだけで、またなんかその時もなんかこうちょっとね、こう知ったかぶりみたいな話をしながら、で、みんな苦々しくて、うん、あ、そういうソースかけてるぜ、へーへーと思って、その人ね、箸取って食べたんですけど、あ、このほうれん草いいほうれん草だねみたいなこと言ってで、結局全然分かってねえんじゃんっていうのをね、あれはすっごいおかしかったですね。で、誰も指摘しないですよ。ソース、今かけたのソースだよって
、うん。すごいですね。
ねえ。
なんか、
一気にその人のこと好きになって。
そうです、ね。
好感度アップですね。
ソースと醤油ね、一緒ってなんかすごい、なんか、最大の単位と最小の単位は結局同じだみたいな、なんかね、宇宙の真理みたいな話ですよね。
火の鳥ですよ
ね。
火の鳥。
前に、なんかうちの近くの肉屋がやってる定食屋みたいな店があって、
いいですね、それ
うまいんですよ。そこ鍋とかも出してて、で、そこで、なんかメインがとんかつなのかな。で、その鍋とかもやってるんですよ、
うんうんうん、
で、家族連れが僕ら食べてたら隣にやってきて、すき焼き頼んだんですね、
うん、
で、すき焼き、まあ、鍋出てきて、肉出てきて、うん、まあ、なんか入れて、うん、で、お父さんが、まあそういう意識でお父さんがやるじゃないですか、うん、
やりますな。
肉入れた後に、うん、あの机にあったとんかつソースをドボドボドボって、多分割り下と間違えた
の、うん、割り下と間違えたんだったら相当入れてますね、うん、
もうあとはとても見てらんない感じですよねどういうもんですよ、家族連れ。それから
ねえ、
割り下はどこにあったんですかね、一緒にあった
割り下あったのか、ちょっと
あったのかな、
配置まで見てないですけど、でも、あの、その、入れ物がちょっと割り下っぽい。
割り下っぽいですよね、ソース。とんかつのね。
ありますよね。おけっぽい、
うんうん。
あれに入ってたんですよね。うん、
でもなんか、テカリ具合とかで分かりそうなもん、ね、あんなにテカった割り下はそんなにないんで。
でも、蓋もしてあって、入れるまでは分かんないですよね。入れてから早く気づけばよかったんですけど、うん、割とドボドボ勢いよくいっちゃって。
そうですね、割り下を入れる速度と傾きでいっちゃったんだったら、ちょっとの間違いじゃ済まされないですよね。かなりちょっと。やっぱり、とんかつ屋が一番悪いって話になる。
そうですね。
肉屋さんがね。
店が結構ソース臭くなってまし
たね。火を通して沸かしてしまってるんでね。
お好み焼き屋かみたいな感
じだね。すげえな。まあでも、おかずにはなりますよね。
まあね。家族が求めていた味ではないけど。
何杯でも食べられます、
うんうん、まあ、ご飯はね、進みますよね。
ものすごい進みますよね。
でも そっから割り下に切り替えられないじゃないですか。
まあね、
もう続きで、うん、多分野菜とか投入するんですけど、うん、全部ソースかけていくしかないですよ、ね、
もうね、うん、ねえ割ってもってね中和できないからもうそれでいくしかない
し、ね、うん、あ間違えちゃったが不幸の始まりなんですよね、そこからね終着点じゃないですよね、そこのね、
まだ始まりに過ぎないんですよね、
う
ん、
そうそう、恐ろしい、うん、地獄だ、
子供とか絶対忘れないですよね、うん、
すごいですね、恐ろしいですね、本当に何があるか分かりません ね、うん、日常にはね
本当いろんなトラップがね、
本当にトラップがね、そんな恐ろしいトラップがあるとはね、
調味料はよく確かめた方がいいですよね、
いいですね、ああそういうことはないな、最近はな。
他にメールとか来てますか。
ですね、ツイッターで、ザーコさん、ソラタさんにですね、以前中島美嘉のものまねやってましたよね
よく覚えてんなあ、とっくに忘れてましたよ。なんだっけな、歌ったんですよね。
歌ったんでしたっけ。
歌ったんだったかな。
うか、歌うんだとね、できないですよね。
歌うとね、
著作権的なものが
あって、あーそうか、あーそうか、
うん、ここでも知ってるってことは前やったってことですよね。
やったんですよね、おおらかな時代だったんですよね、あーやりましたよね、でもね、あ、でも今できないな。なんか違うもんで。
常にいくつかあるんですか、レパートリーは。
なんかいつかどこかでやろうと思って、なんか貯めてるのはあるんですけど、でもそんな似てなかったりするとね、なんかほら、あるじゃないですか、よく、あの、アイドルがほら、モノマネできますなんつって、なんか。はいはいはい、なんかよく分かんない似てないものを披露して、はい、ああいう感じになると嫌なのでって、うんうん、私アイドルかっていう意味なんですけどそういう自分だけがそう思ってるっていうなんかね、寒い状況もあれかなと思いつつ、うん、ミッキーだよ、あーダメだないや違うです、
ド定番来ましたね意外に
ミッキーだよ、でミッキーだよのこの声と、はい、あの某湯沢屋の某吉祥寺店に昔いた、うん、あのおばちゃん店員の接客の声がそっくりなんですよ、うん、やっちゃいませみたいな、その人の真似をするとミッキーになるっていうあれがあったんですよ。もうその人はもう吉祥寺店の改装後にいなくなっちゃったんです
一緒に改装されちゃったからね
ミッキーだよ、どうもありがとうございました、ああおばさんの方もできなくなっちゃうい
や構わないですよできなくても
できてもできなくても一緒ですよ ね、
いいですよ、
そうですね、はい、はい、すいません、
あれミッキーマスって誰がやって、あの声優が変わっても違和感ないように、うん、あの普遍的な声にしてあるみたいなね話聞くけど、
あれですよね、監修されるんでしょう、うん、監修が入るんじゃなかったっけ、うんうん、
らしいですね、
絶対そういう、ね、うん、あれを守るために、だからあっちのアメリカ本国の声優さんと同じような声の人
が、うんうん、ね、あ、昔はウォルト・ディズニーがやってたんですよね、
あ、彼は彼自身がね、
へー、桑田佳祐のモノマネってできない人探す方が難しいと思いませんか、 あれって多分なんか やろうと思ったらみんなできるけどやらないっていうだけなんじゃないかなって気がするんですけ
ど、ああつつましさみたいな話です
そうそうそう、
あ、桑田佳祐のまあね、何を言えばいいのかな、なんだろう、
特に代表的なセリフってないですね、
ないですね、
あ、今列挙されてますよ、レパートリーが
本当に、
はい、ツイッタースノーキューブさん、仲間由紀恵、杉本彩、蟹江慶三、小林念治、滝川クリステル、中島美嘉、中島美雪、平野レミ、他にありましたっけ、
あ、平野レミね、うん、私未だになんかこう勧誘とかの電話が来ると平野レミっぽく喋って逃げますよあ、ごめんねみたいな感じで、あ、もう撮っちゃってんだよねみたいな感じで、いや全然似てないんですけど、
それは役作りをすると断りやすいみたいな話ですか、
そうそう、平野レミっぽい人が電話口の向こうにいて、あ、この人はまあ取ってくれないんだなって思わせるためにね、賑やかな感じを演じてはい っていうのはありますね。
サバサバした感じ、
サバサバした感じで。なんかあったよな、蟹江慶三はあれは林さんかなんかに無理やり
やらされてあ、ひどかったやつ
ですね。ひどかったですね。蟹江慶三のモノマネなんてできませんよ、うん、普通
できないですよね。
できないですよね。ガイアの夜明け
番組へ言ってるだけで
ねえ、ドンティントディドンツトントドンティントンティントディドンツトント、ああ、
今日はなんか疲れるラジオですね。
そうですね。
声のことを話すの疲れますね。
声って疲れますよね。
あ、なんかハッシュタグちゃんとしてなかった。俺の母さんがの後に曲名を入れると家庭的っていうのが正しかったみたいですよ。途中で切れたの、ほら。
あ、そこか、う
ん。多分リツイートとかで流れて消えちゃってたんですね。なるほどね。理解できた、それで。
面白いとか、うん、いうことじゃないんですね。
全然違うじゃないですか。う
ん、ちなみに、ベンジャミン加藤さんが、いい名前ですね、はい、俺の母さんがカブトムシ。いいですね。
いいですね。
いいですね。
なんか
でもそういうことじゃない
んですよね。
そういうことじゃないですね。
家庭的って。
家庭的ですよね。
家庭的じゃないよ。お母さんカブトムシでもあんま家庭的じゃないですよね。
キュウリとかあげなきゃいけない感じですもんね。
そうですよね。俺の母さんが、君が代とか言われてもね。
家庭的じゃないですよね。
ない、君だからね。君が代ね。なんだ。全然違うポイントで笑ってたんですね。ねえ、もう、いやね。
いくつもの意味で失敗企画でしたね。
何一つ合ってない。
今日はね、なんか、そういう穴に落ち込んじゃったみたいな、
ね、うん。そういうこともありますね。うん、
ね
たまには。
うん、あれはどうなんですか、日本、代表戦。
代表戦。
代表戦のことが今。ツイッター上で
代表戦流行ってます。
代表戦が流行ってるの、何の代表戦ですか。
今ハーフタイムだから見てるみたいな、あ、ラジオ聞くみたいな感じの。
そうなの。
うん、なことしたらね、トイレ行く時間なくなっちゃいますよね。
そう、うん、ね、そうですね。
いまだによく分かってないんですけど、ハーフタイムって、うん、中休みみたいな感じのとこなんですか。
うん、割とそうですね。割とじゃねえや、ほんとそうです、うん、
前半終わって、うん、ちょっと休憩入れて、
うん、
後半行きましょう、
うん、そうですね。ハーフタイムはね、
間になんかやるんですか、ショーみたいなのは。あれは、
それはないです
ね。アメフトだけ、
アメフトですね。うーん、ショーやりますよね、うん、あれはね、私、うん、そうですね、プレーオフとかもよくわかんない。
あ、プレーオフはわかんない
ですね。プレーオフって何なんですかねって、うん、前もなんかラジオで言ってた気がする。なんかゴルフのプレーオフとなんか、うん、サッカーとかのとなんか違うじゃないですか。
違いますよね。
そうなんです
よ。なんだかわかんないんですよ。プレーオフ、
ペイオフも違いますね。
レイオフもね。
レイオフも違いますよね、うん、
金のオフもね。真顔になんない、う
ん、なんだっけ。金のオフもね、
金のオフは私最近よく気に入ってて飲んでますよ。はい、ステマじゃないですけど。
ステマじゃない
。ステマじゃない。金のオフ結構好き。
あの、すごいみんな好きな駅をみんなで言って、うん、ステーションマーケティングっていうのをどうかな。いや、いいです
よ。ああね、うん、いや私も、まあ、こんだけステマステマって言われてるから、それをネタにしよう欲ってあるじゃないですか。
ありますね。
ありますよね。だからなんかこうステルスっていうのをなんかウィキペディアで調べちゃったりして、うん、なんか戦闘機出てくるじゃないですか、はいはいはい、で本当にステルス性能のことを本当になんか勉強しだして、なんか、うん、なんかわけわかんなくて、なんで私何やってたんだろうみたいな感じ最近。
まあウィキペディアのね、罠ですよね。
工学迷彩とか言っちゃって、うん、工学迷彩でなんかネタ作るったってなみたいなで終わっちゃったんですよ、うん、ステルスね、
うん、あ、なんか知り合いがそのステルス機に使う塗料を作ってるって言ってました。
お
お、すごいですね。
ステルスマーケティングじゃないですか、うん、塗料、あれですか、低視認性。
詳しくなってるじゃないですか、思いっきり。
いや、ストレス、ステルスで、ウィキペディアで調べたら一番下に、低視認性ペイントみたいなのが出てますね。要は、ステルス、あ、いや、わかんない。忘れた。
それ塗ってたら、あの、一切、あれですかね、あの、自動ドア開かなかったりとかするんですかね。
ああ。
ありえますよね。
ねえ。
そうですね。うん、 ゼロですね。
ゼロです、
ね、私はゼロ。
でもくれないって言ってましたけどね。
えらい問題、大問題、ね、
いいよって言ってもらえるもんじゃないような気はしますよね。
出したら軍事機密ですからね、うん、
10ミリリットルでいくらぐらいするんですかね、小瓶とか
で。そんなもん
です
か ね,
ねそういうのって。
だその辺の値段決めてる人はステルスマーケティングなんでしょうね。
お
っ、
あってなことを言いまして。
なんでちょっと小バカにしたような。
小話みたいな。ってなことを申しますが、うん、おい、そうですね、
そうですね、
ステルスマーケティングですね、ね、おー、本場、ステルスマーケティングの本場はじゃあアメリカの国防省ですか。
どうですかね、
あそこで、うん、ステマが繰り返され
繰り返されてですね。
はあ。
ツイッター、さっき読みましたけど、J 高尾さんまたいただいて、俺の母さんが桑田佳祐のモノマネができない。全然わかんなくなってますよ。
もう何が何だかって言われてね。
知らないよ。終わったんでその話は、うん、
はい。なかったことですよね、あれ
はね。そうですよ。全然違う点で盛り上がってたんだから、なかった話ですよ。
話ですよ、もうみんな忘れてください。
もう今ツイッターで焼酎の名前になりそうな話してる人とかいるじゃないですか。
ああ、
とハーフタイム情報を教えてくれる。
何なんだ今日は。お、
ハーフタイムはロッカーに下がって後半に向けて休憩作戦タイムですというヨシさん。
あ、作戦タイム、
作戦タイム、
あ、ロッカーに下がってって、私ぶら下がってそういうことを言い出す
みたいな、
うん、なんか面白いことを言い出す文脈かと思って聞いてました。、うん、ロッカーに下がってね。そうかそうか、
ロッカーに下がって作戦タイムしてるかもしれないですけどね。
下がってるかもしれませんよ。
僕たちも途中で作戦タイムすればよかったですね、今日ね。
そうですね、ハーフタイムに、ね、
そうです。したところでね、僕の母さんがは、うん、治らなかったし。
CM が終わったからそういう作戦タイムないですね、今ね。
ないですね。
ああ、そうか、うん、CM がないのか。
昔なんか途中で休憩してましたよね。
しましたっけ。
なんか流してましたよね、
うん、流してましたよね、
録音したやつを、うん、
どうしてやらなくなったんでしょうかね。やらなくなった理由
はなかった
から
じゃない。昔って最初の3時間ぐらいやってたこと
じゃない。そう
そうそう。毎週終電までやるっていう。
毎週限度を知らない人たち。そうか。
いや、なんか一回告知挟みますか、じゃあ。
そうですね。はい。ようやく告知タイムになったな、今日は。
遠かった。
遠かった。
遠かったな。
じゃあ告知は低い声でいきましょう。
あ、そうです。最後くらいはかっこいい、はい、ちゃんとかっこいい声でやらないと。
言いましょう。
うん、
3月3日、
はい、
来週の土曜日、土曜日でしたっけ？
土曜日ですね。はい。
地主圭介、フルネーム何でしたっけ？
言っちゃった。
イベントのフルネーム。
あ、イベントの。
なんか、出版企画。
出版記念イベント。
今、
はい、通称地主祭り。
地主祭り。正しくはですね、
はい。
書いてないぞこれ。
じゃあ地主祭り、
地主祭り、デイリーポータル Z ライター地主、昔のグルメガイドで東京おのぼり観光出版記念、うん、デイリーポータル Z のサタデーナイトお台場地主祭。
ああ、確かそんなんだ、うん、
ね、
うん、はい、
一生懸命考えた、なんか爪痕が見える感じのタイトルだからちゃんと言った方がいいですよ。もう一回言いますと、デイリーポータル Z のサタデーナイトお台場地主祭、お台場地主祭りっていうのか。
すごいいろいろ盛り込まれてますよね。
うん、ね、
サタデーナイトだったり、ね、地主祭り、ね、地主祭りもちょっとなんか、
うん、
何かを意識してますよ、
ね。そうですね。
お台場の地主の祭りみたいな感じに、
う
ん、
そうですね。
ね、でそれがデリポータルがまるでお台場の地主のであるかのような。うん、
はい。そしてチケットが現在28枚、
うん、はい、28枚、
定員100名。
お、
で28枚。
はい。お、ということは1日10枚ほどですかね、
うん、
売れれば、
うん、
OK 満員
ですね。
お、これから1日10枚、
1日10枚、
はい、全員の顔と名前が覚えられるくらいの人数ですからね、
う
ん、今ね、
今そうですよね、
一クラス分、
一クラス分ですからね、
昔のね、
うん、昔のだから、もうちょっと来てみましょうよ、
うん、
来てみましょう。
で、詳細、3月3日、
はい、
17時半オープン、
はい、
18時スタート、
はい、
場所は東京カルチャーカルチャー、
はい、
前売りは1500円です、
はい、
で出演が林雄二、安藤正則、
はい、
この2人が司会ですね、
うん、
でそれから、大山健、西村正幸、これがゲスト
すごい、
ゲストパネラーというか、
うん、
出演者ですね。で、別役さんは出演者なのかな、名前が入っている
。観客で来るのに名前書いて、それはちょっとね、いくらなんでも、客寄せとしてもね、
なんかスライドがあるんですか、
ね、してくれるんですよ、当然。そうに違いないですよ。
で、特別メニューがあります。
う
ん、は
い。昔の、あ、じゃじゃうな丼をアレンジした地主丼です。思い切って、うなぎをちょい引きしたうな丼、地主丼です。
あれね、僕もなんかね、うん、食べたことあるけどね、なんていうんですかね、はい、あの、
うん、
いまいちって。まあでも、どんなもんか食べてみる価値はありますよ。
そうですね。う
ん、本当にうなぎのうな丼になるかどうかっていうのは結構大きな。
そうですね、
うん。
で、これがいまいちだったとしても、それはカルチャーカルチャーのせいではないですからね。いや、ない。
もっとね、美味しいメニューが、
うん、たくさんあります
からね。ありますよ。
はい、
あと、地主汁っていうのもあるらしいですね。
まあね、うん、はい、
松茸のお吸い物を大幅に、あ、大胆にアレンジした地主汁、松茸の香りがついたお湯となっております。
あ、聞けば聞くほど ね、
あのフライドポテト美味しいですよ、あのカルカルの、
カルカル
の、
そうですね、
そう、たくさん揚げてるからね、
うん、はい、うん、そうそう、私もジェノベーゼなんとかが好きだな、
あれも美味しいですね、
はい、ああいうのをね、はい、食べればいいと思いますね、うん、
はい、じゃあ
、はい、
そして、3月18日、
はい、
はい、
これは小津畑さんからお願いします。そうですね、
ジャリガニワークスプレゼンツおバカ創作研究所ボリューム1111、
お、ディレイが、
あ、エコーが、というわけでジャリガニワークスさんというあの、
はい、
これじゃないロボでもかなり有名な方々の主催というかそのプレゼンツで、
ええ、
私とあと同じくちょっとバカなもん、ちょっと変なものというかそういうのを作ってる現代美術二等兵さんという2人のユニット、はい、その3組でですね、なんかこう、バカなもんを企画しプレゼンし、それをまあどっか会社に売り込もうみたいな感じのイベントになるんじゃないかと。
売り込みまであるんですね。
売り込み、そうですね、なんかこうお題に沿ってなんかこんなのどうかあんなのどうかみたいな、あとはまあそれぞれのまあ失敗談とか、
ええ、
まあ、代表作とかいろんなそういう裏話とかも聞くんじゃないかと思います。
なるほど、今なんかやばい音がしましたか、大丈夫ですか、久保さん、
なんでこれ時々パソコンはねこういう音で鳴くんでしょうね何を僕に訴えたいのか
そうです、ね、どっからそういうね音がするんですか ね、 ね、
うん、
スピーカーがね、うん、あるんですね。
で、
それが3月18日日曜日なんですね。その6時半、18時半からね、はい、はい、
前売りが2000円、
はあ
の当日が2500円、
はい、
発売中ですね、
はい、
PTX にて、
まあ、あ、そうですね、いつもの E プラスじゃない
んですね。 E プラス変わったんですね。
変わったんですね、
うん、
うん、で、まあ物販とかもね、いろいろあるんで、ちょっと面白い物販もあるんじゃないかと思いますので、
おつはたグッズも買えるわけですね。
おつはたグッズも、はい、新作を、
お、新作を
並べようかなと。
新作はまだ秘密ですか？
そうだな。
急に今フランクになりましたが。
急に今なんか格影的なもん。そうだな。はい、そんな感じですね。
はい、じゃあ秘密で。
昔なんか田中角栄の真似をしたことあるような気がしたの、僕思い出しましたね。
誰が？私？
いや、僕がさ、なんかでさせられたなと思って。
まあこ
のって。なんでそんな。
はい、
そしてもう一つ、
あ、はい、
これ先に言えばよかったのかな、
うん、
あ、すいません、
ちょっと時系列逆になりましたが、
あ、はいはい、あ、これも私か、
はい、
あ、これ京都でですね、3月10日から4月1日まで、烏丸駅ってなんかありますよね、
はい、
わかんないけどすいません、そこの角のなんか古今烏丸という、まあ、とこの3階にですね、まあ、ショップ&ギャラリーっていうみたいな、そのカラスというスペースがありまして、あのカラスというのはまあローマ字でカラスっていうんですけども、こちらで、春の妄想工作展という展示をやらせていただくことになりました。展示とワークショップを、はい、っていう感じで 展示、あの今まで作ったあのパチンコとかですね、なんかあのサーモグラフィーセーター、その他、去年あの展示のために作ったデイリーではあの出してないなかったあのなんか工作物とかも出してますんで、よろしければ、ね、まあ、京都なんでね、
うん、
まあ、近郊にお住まいの方
は、近郊にお住まいの方は、
大阪、京都、
近郊あたり、
近郊、はい、はい、ね、うん、フラット、なんですか、
いやいや、
なんで、全然聞いてませんでした。うん、で、まあ、最終週にはあの土日はワークショップありますんで、ぜひ、ぜひぜひと、ぜひぜひ。
ワークショップはなんか申し込みかなんかがいる。
そうですね。はい。
じゃあサイトの方を探して。
はい、探して。はい。っていう感じですね。
ワークショップで思い出しました。
はい。
明日、あさって。
はい。
はい。
慶応義塾大学、はい、日吉キャンパスにて、はい、今年もワークショップコレクションが行われます。
おー。
ワークショップコレクション8、ものづくり体感スタジアム。
スタジアム。
子供向け、一応子供向けのイベントですね。
はいはい。
例えば新聞紙を丸めてタコを作ろう、ワンコニャンコのうんちの秘密、うんちスコップを作ろう、
スコップ、
お
ネオンドワークショップ、光る粘土で遊ぼうなど魅力的なワークショップが並ぶイベントです。
魅力的、
魅力的。
その場で行って、多分1日いれば4つ5つぐらい参加できると思います。
はい、
楽しいのでぜひ行ってみてください。
うん、
デイリーポータル Z からは林雄二さんが、
何のワークショップで、
特にワークショップはないですが遊びに行くようですよ。
あ、なんだ、
客ってこと
なんだじゃない客ですかほう、そんなにワークショップを1日に、たくさん回る。ワークショップ
自分、ね、ブースはもうかなりたくさんあるはずですよ、
うん、
数十のワークショップが並び放題で、結構早く行かないと終わっちゃったりもするんで、
ああ
、
土曜日にもしかしたら行った方がいいかもしれないですね。でも日曜日でも楽しめます、
はい、
で11時から17時までともに、
なるほど。
で入場は16時までです、
はい、
日吉キャンパスだったら午前中に行って、で、ね、こう東急乗って お台場に、あの、お今線に乗り換えて、うん、お台場に行くとちょうどいい感じですか。
ああ、そうですね。
あ、でも違う日か。
なんか何言ってたの。
ああ、そう、沈れてますね。
沈れてますね。はい。
じゃあ今週は、
ま
あ、
いい
ね、
はい、
うん。今週、まあ、お台場でね、普通にね、
なんかイベント
で、ね、まあ、
ご飯食べたりしてもいいですけど、ね、はい、まあ、今週はワークショップコレクションで、来週は地主祭り。
地主祭り。
で、その次が、おバカ創作研究所。
と。はい。
ですね。
カウカルでね、はい。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
します。
告知はそんなところですか。
はい、はい、ですね。
ああ、これは大きな声になりますねというメールが来てますね、
はい、はい、
結構ね、メールがドドドとたくさん届いて、
ああ、
全部読み切れなくて皆さんごめんなさい。
いくつか、
ね、
はい、
行きましょう。
金庫インティラミさん、初めてメールします。こんばんは。
こんばんは。
ありがとうございます。おつはたさんの声はかっこいいと思います。
ありがとうございます。
最近出した
違うよな今
違う
よなありがとうはいはい、
最近出した大きい声とは何ですかというテーマですが、我が家には耳の遠いおばあちゃんがいます、
うん、
おかげで毎日必要以上に大きな声で話さないと会話が成立してくれません、まあ
ね、
この間はちょうど手が離せないところに雨が降ってきたので、うん、庭の畑に出ていたおばあちゃんに大きな声で、ばあちゃん洗濯物出てるかいと聞いたら、足の悪いおばあちゃんの代わりに近所のおばさんが洗濯物を取り込んでくれました田舎クオリティでちょっとほっこりしました、
うん、
聞こえつっちゃうからね
ああ、ね、うん、
なるほど、
ほっこりしましたってちょっと違う気もしますけどね、
まあ、まあ、でなんかこう無線 LAN の帯域をこう拾うのに、うちじゃなくて隣に力拾って済ませちゃうみたいな感じですよねあ、まあね、私もね、なんかね、耳悪いなと思って最近。
そうなんですか、
うん、なんか聞き返すんですよ結構、2回3回と。
わざとじゃなくてですか。
わざとじゃなくて
嫌がらせとかじゃなくて
わざとじゃなくて、うん、なんだろうな、まあいいや、そんな話をしてどうする。
隣の無線 LAN が、うん、うちなんか隣ってあんま面識がなくて、うん、表札も出てないんですよ、
うんうんうん、
無線 LAN がフルネームになってて、うん、名前が分かるんですよね。すげえ
名前つけちゃってるんです、ね、
毎回選ぶたびにあなんとかさんだ
なんとかさんだってこんにちはって
こんにちはって思いますね。
付き合いないですか隣とかと。
付き合いないです。引っ越した時に一回お菓子持ってたんですけど、
剣もホロロに追い返され別に受け取って
今度持ってきますうちも持ってきますんでって言ってそのまま来ず
あ
それ以来って
東京砂漠
砂漠です。
東京でしたっけ。
東京です。
あ、東京ですか。
うちの向かいの部屋にあの女性の一人暮らしだと思うんですけど、うん、そこにね時々ねモヒカンの人が遊びに来てるらしいんですよ、まあ、彼氏か多分彼氏だと思うんですけどで僕の部屋の扉をガッて開けると目の前があの、うん、階段なんですよ、うん、あの室内階段で、
はいはい、
でそこの階段の脇の部屋の女の子の家に来てるモヒカンさんなんですけど、はいはい、ものすごいねあの彼女が家で来てるそのドテラみたいなすっごい派手なピンク色の模様のドテラみたいなの着て椅子にあの階段に座ってタバコ吸ってるんですよでまあ家の中でタバコ吸っちゃいけないから、うん、階段で吸ってるんだと思うんですけど僕出かけようと思ってあの玄関ガッて開けたら目の前にモヒカンの人がいるんですよちょうど目の高さにすごいびっくりしてあれはね声出しちゃいましたねあってで向こうもちょっとびっくりさせちゃったなみたいな感じでどうもみたいな
僕
ね恥ずかしいからあどうもどうも
腰の低いいい人
そうそうそう
腰の低い
こんにちはって言ってでそのしばらくした後に僕あの鍵持たずにオートロック外出ちゃったんですよ。
あ
ちょっとなんかあのゴミ捨てに行った帰りに外に出て、はいはい、で、うん、ジュース買おうなんて思っちゃって、うんうん、で鍵持ってるの忘れて、うん、あ持ってないの忘れて困ったなと思ったらちょうどその時にね、うん、モヒカンさんが向こうから出てきてくれて、
お
うん、
開けてくれたん
で出てきて開けてくれたんですけど、うん、すっごい怒ってるんですよなんか。多
分
喧嘩しちゃったんだと思うでしょ。そういう感じで。まあでも僕にとってはねすごいもうね天使のような存在だったんですけど
モヒカンとの触れ合いが
モヒカンとの触れ合いがあなんかあったんだなと思って何の話でしたっけメール
モヒカンといえばあの
モヒカンの話
先週のあそうジフアニメのイベントにあの人来てましたよあのアップルの行列に並ぶ、
無
線塔に並ぶモヒカンの人、このビッグウェーブに乗るしかないって、はいはいはい、あの人が来てましたね。
有名な。あ、うん、そうなんだ、
はい。
で、このビッグウェーブに乗るしかないって言ってました
言ってくれましたよ。
本当あ、そんな、そういう有名人枠みたいな感じで、そういう一般人として。
呼んだわけじゃなくて、その、応募してくれた作品の中で、あの人が出演してるっていうか、その、被写体になった写真で作られたのがあって、でその人が来てくれたのの付き添いというか、まあ、友達で一緒に来たみたいな感じで
本人登場。ああそうなんだ、うん、あの人そういう感じなんですね。もうね立ち位置が、なるほど。
しかも途中で遅れてきてすっごい派手に目立ってます
目立ちますよね
目立つな。あそうなんだ。
すみません、メール。
はい、もう一度入れましょうか。はじめましての方ですね、また。
はい、
はじめまして。
ケルルさん。どうも、こんばんは。
こんばんは。
いつもは日曜日に配信されているのを聞いているのですが、今日は生で聞けそうです。私が出してしまった大きな声。友人と出かけた際、はい、田舎に出かけたんですね。西武王に入って。
うん。西武王。大体どの辺かを。
ね。で、あまりに嬉しくて。大声で宣言してしまいました。西武音が好き。ローソンの次に。
うん。本当に？
価格設定とか商品のラインナップがコンビニっぽくなくて。
ああ、そうですか。
お店の中で言うことないですよね。
お店の中で言ったわけじゃないです ね、
うん、気持ちわかりますね。西武音行くと、あ、西武音って。
西武音、うん。まあ、あるだけで上がりますよね。
上がりますよね。
サンエブリーとかよりも、はい、西武音。
サンエブリーって何でしたっけ？
何でしたっけ？山崎系ですね。
あれサンエブリーって言うんですか？山崎系。
山崎デイリーストアと、
あのワイショップと、
うん、うん。あと、昔あったんだよ、サンエブリーって。山崎だったと思いますよ。
僕それ知らないですね。
山崎って、あ、3つあるんだって。結構ことあるごとにその3つを頭の中で復唱したりして。別に復唱した。なんかありません？なんか。全部のコンビニ系列、そのコンビニ店を思い出す、はい、思い出してみる 時間みたいな、たまにローソンでしょみたいな。
わかります、それわかります。僕
集めちゃう、
ね、ホームセンターでそれやりますね。
あ、全然ないっす、ね、そういう
の。ユニピーあのなんだっけ、カインズ、
カインズ、はい、コメリ、
コメリ。
そう、僕ね、今すっごいあっと思って、そう、一つ自慢していいですか。
いいですよ。
あのホームセンターにコメリってあるじゃないですか、はいはいはい、あれなんとなくね、この間ウィキペディアで見てて、はい、であれって人によってコメリって呼んだり、コメリって呼んだり、
そうですね、
で、でまあ、地域差もあるみたいなんですけど、でコマーシャルではコメリって言ってるんですけど、でなんとなくコメリの方がこう、ね、互換とかしていいね、いいなと思ってたんですけど、あれはね、絶対にコメリが正しいんですよ。もともとあそこで米屋だったんですよ。で、米にあの利する、あの利益、
利
っていう、うん、はい、で、がその元々の屋号で米利商店っていう、
あ、そうなんですか、
米屋さんだったらしいで、はいはい、米屋さん、米国商がその農具も売ろうみたいな感じで、
ね、
商売を広げていったらしくて、だから、ね、米利なんだなっていう、僕の中でずっとどっちなんだろうってモヤモヤしてたのが見事に解決して嬉しくて嬉しくて、
あ、そうだし、
はい、そう
そんなモヤモヤしてなかったんですよ。
すごい勢いでね、来、う、る、ん、から、
はい、今大きな声出しました
ね。すごい大きな声ですよ
ね。
好きなんだなと思って、そのホームセンターが、
ホームセンター好き、
ホームセンター好き、
コメリのモヤモヤも消え、
そうか、
はい、
まあ絶対コメリなんです
ね。うん、コメリですね。
コメリ、
コメリが正しい、一つ勉強になりました。
勉強になりました、はい、
コメリ、
コメリね、
コメリです、
ショーン、
え、
コメリ、
あ、
はい、はい、
疲れた。うーん、
メールまだありますか。
どっと疲れてこれね、あのたくさんあのメール来てて、あのあれなんですけどもね、うん、ね、あの西村さんからも来てて、はい、もし面白いんですけど、うん、はい、他の読者の人からの優先してもらいますと、
はいはい、まあそうです、まあ、
それは西村さんに対する義理立てですか今、
ああ言ってみて、ね、そうですね、西村さんありがとう、うん、
ありがとう、すっごい面白いんだけど、
いつもありがとうございます、
ありがとう、
チャーリー浜岡 GP さん、
はい、
はい、最近覚え出したのは現場でクレーンがアウトリガーを出し忘れて、あのクレーンを支える足ですね、あの移動式クレーンの、
はい、
アウトリガー出し忘れて荷物釣り上げた時です、ストップとあらん限りの声で叫んだのも虚しく、スローモーションで転倒していきました。
クレーンが倒れた、
倒れた、ね、山の中の現場だったので闇から闇へと葬り去られて
ですよね、ニュースになりますよね、それ街中だった
ら倒れたら一人で起きれるんですかね、あれ
もう一個クレーンを持ってたんじゃないですかね
仲間が助けに来ないと、
うんうん、ね、多分
そうですよね、わーわー
だってね、
山一瞬の
2、3本折れますよね、
そうです、2、3本一瞬のあれで
ね
そりゃそうなりますよね、はい、へえ。
なんだかんだで結構もういい時間になってるんです ですね、
はい、それはね、いつも大声出してるでしょうね、クレーンの周りにいたら、
うん、釣りおろすパンチョスさん、はい、有楽町の糸市屋ができた時、駅前 のショッピングビルですね、
はいはい、
駅前で糸市屋と絶叫した嘘つかなくてもいいんだけど
嘘と頭ごなし
に、いや、まあまあ、ね、
言ってみるらしいですね、はい、糸しや、
うん、ね、もろ駅前ですからね、
糸しやって ね言いたくなりますね、
言いたくなりますよね、なんかね、ちょっとやっぱり夢地糸しや小石やって風になりますよねスチールノックさん、コメリって、はい、意外と全国にあるので、多分店舗数だと、うんと、ナンバーワンなはずですよね。
そうなんですか、
多分そう、1000店舗くらいあるはずですね。
はい、詳しいですね。
うん、あの、なかなか、ほら、僕、うん、あの、東京の都内、23区内に住んでると、なかなかホームセンター行けないじゃないですか。だから、ね、今度行くにはどこに行こうって考えるから、わざわざレンタカー借りてとか、バスに乗ってとか行くので、あ、どこに行くかって調べていくうちに、だんだんね、ホームセンター情報が詳しくなってく
る。都内は大体網羅してる感じ
ですね。そうか。 ョイフルホンダとか、
うん、ね、ジョイフルホンダ憧れのホームセンターですよね、本当に、
九州にもえらいでかいのがなんかあるとか言って、
あ、そうなんですか、
ほんのすごい九州だったかな、なんか品揃えの仕方が、うん、揃え方、そのディスプレイの仕方がすごい綺麗で可愛くて、どこだったかな、
可愛いんですか、
うん、九州だったと思うんですよね、あのアメリカのホームセンターみたいな感じで、なんかデザインっていうか、はいはい、すごい優れてるとこがなんか前新聞に載ってたな、ちょっと思い出したらっていうか調べてみます。うーん、クレーンって言えば、
はい
はい、
あの最近知ったのが玉掛けって免許あるんですね、はいはいはいはい、
免許ありますね、
知ってます、
玉掛けって何ですか、
びっくりしたんですけど、
うん、朝ごはんのあれじゃない
卵
かけじゃないです
ね、あれ勝手に言ったら違法なんですか、
違法言っちゃいます、あの要は継ぐじゃないですか荷物を、
はい、
荷物継ぐにも、はい、継ぐ先の荷物にこう紐、うん、その釣られやすいように紐とかその取っかかりをちゃんとかけて、しかもかけるだけじゃなくて重心を平たく、このまま平たく上がっていかなきゃ、平らに上がっていかなきゃいけないから、
はいはいはい、
グラグラしちゃいけないから、うん、はいはい、その重心を見極めて、まあ、かける、そういう免許というか、なんかあるんですよね、
ある資格
ね、検定というか、資格が、
それを持ってない人は、荷物を釣
っちゃダメなんです、こうかその荷をあれしちゃいけないんでしょうね。
ね、
それ勉強したいですね。
ちょっといいですよね。う
ん、なんか日常生活にもね、うん、あの新聞出すときになんか間違えてぐにゃってなっちゃって持ちにくいときとかあるじゃないですか。
あるあるある。バサバサ。
バサバサってね。
あの段ボール出すときとかね。
あ、そうそうそう。
段ボールで、ね、玉掛けすんの。
あの間からアマゾンのちっちゃいのが出てくるんですよね。ヒューって。
そうそう、あの歯切れがね。
歯切れがね。
歯切れも中に詰めちゃうから、ね、それでね。
なんかハサミはいいだろうと思ってそうじゃないんですよね。
バサバサって、あれちょっと。ね、応用できそう、
それで玉掛けの技術が応用できるのかとかちょっと分かんないですけど
まあね、うん、ゴミ箱捨て場までの距離ですから ね、
うん、
いいんだけど、はい、まあ、クレーンで思い出しました
。あ、ね、あ、さっき愛しやって叫んだっていうのはズリオロスパンチョさん、はい、本当だったそうですねすみません嘘つきを終わりして
それはね反論したくなります
よ、ね、酔ってたから
ったら
酔ってた、
ああ
酔ってた、
読者を嘘つき
嘘つきオーバーです。せっかくね聞いてねツイートしてくれてる
んですよ。普通ねハガキ来たハガキにねいきなり頭ごなしごなしにそんなひどいラジオだ。
今度嘘もついていいことにするのがいいかもしれないですね。
そうですね。全部嘘
あ。あ、いいですね、うん。
たまに本当があるみたいな。
どっちか分かんない。
分かんない。
分かんない。4月1日とかにやればいいんじゃないですかね。
ああ、そうですね。
それも普通。
普通ですね。普通ですね。それね。いや。
どうしたんですか。今日なんか、あの、なんか、こう、言葉が、こう、カカカってかなるとき多いです
ね。ありますね。
うん。ラップが。
とりあえず一生懸命、ね、いい声を、あの、頭の中に。
一応ある、
うん。あるんですよ。
あ、まだあったんです
それで。
とっくに忘れてました
、うん。あ、いや、いいかって思ったりしつつ、喋ると。
あ、ためらいを。
うん。ためらい。
あ、ためらいがね、うん、そういう、カカカってなんですね、はい。いい声ね。忘れてました、すっかり。うん。
今日のツイッター面白いですね。
あ、そうですか。
うん。
どんなタイムラインになってるんですか。
いや、これ何度も読んであれですけど、ジェータカオさん、俺の母さんが玉掛けって、
はい。まだまだ。
もう
流せ流せ。
ね。
意外に可愛いウサギのアイコンですね。
うん、可愛いウサギの。
もう。
あと、はい、ザウコさん。うん、ツイートですね、うん、コメリじゃなくてコメリですねっていうツイートですね、はい、そうですよ
今わかんないって書いただけじゃわかんない、
はい、
コメリね、コメリとコメ兵は違うんですよね、コメ兵、
コメ兵、
コメ兵か、あら間違えちゃった、
コメ兵、
あれもコメ関係なのかな、
あれ
名古屋かなんか質屋さんですよね、
うんうん、
コメ、
あれはなんで米なんですかね、
なんで米なんですかね、やっぱ米から、
うん、米から来てるんですかね、
米
屋だったんですかね、
米屋だったんですかね、米はなかなか手を広げましたね、
ひょうん、は兵糧のひょうですかね、じゃ
あ、兵糧、
兵糧、米と兵糧、
米と兵糧。またここでなんか、うん、焼酎の名前とかツイートに絶対に釘を刺すとき、うん、米と兵糧。
あ、鹿児島、今さっき乙畑さんが言ってたホームセンターっていうのは AZ ホームセンターですかって。
もう名前からしておしゃれじゃないですか。
レルコンアセアンさん、アセアンさんですねこれ、
うんうんうん
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは
みんな物知りですね本当にね
みんなっていうか、まあ、集合地でね、
うん、
物知りですね。でも、うん、画面の向こうのみんなは
みんなは ね一生懸命調べてくれて、
そうですね
知識を寄せ集めて、
ね、
面白いこと言えって言ったら面白いことをね考えてくれて、
あ、そうですね。
でもういいなんて言われちゃって嘘つきとかね本当すいません、
なすがままです。
なんで勝手なラジオ、ね、
王様ラジオ。
1週間で一番楽しい時間なんですよこの時間が僕
やりたい放題ね、はい、そうですね、
はい、
王様ラジオ、
はい、
はい、
そんな感じでしょうか。
はい、
西村さんのメールは読まなくていいですか。
読みましょうか。
読みましょう、
ね、ちょっと長めなんですけどね。
はい、じゃあ読みますか。
いや、ざっくりとね、深川に芭蕉記念館っていうところがあって、そこに松尾芭蕉の銅像があって、
は
い、それがね、資料館が閉まった後、毎日夕方になると、ぐぐっと電動で回転し、反対の方向向く、動く銅像として有名です。それを見てやろうと思って、雨の降りしきる中、午後5時に現場に急行し、固唾を飲んで見守っていました。
うん、
待てと暮らせと銅像は一向に動きません。15分待ったところで、記念館に電話をかけて、もう閉まってますからね、
うん、
電話、あの銅像が動かないんですけどって言ったら節電のため止めていますその後かなりでかい声でどんだけと叫んでしまいました西村さんがどんだけって言ってるのはすごい目に浮かぶ感じ、
浮かびますね、
あ、いい話です
よ。節電か。
問い合わせるの西村さんっぽいですよね。
うん、ですね。
問い合わせるの西村さんっぽいですよね。うん、今日西村さんのツイッターで、あのなんか間違いで美容室
見た見た、
なんとかそう、なんとかビューティー西村ってちっちゃいイが入ってて、は
い、
でそれだけで終わるじゃないですか。
はい、あ、面白いなって思ってね。
そう、気になるから店の人に聞いてみたって。本当にね、根っからのなんか気質ですよね、それ
ね。尋ねる。
ライター気質
感じね。
尋ねる感じのね、うん、立派だなと思って、うん。
すごいな。
髪切るでもなく。う
ん、そっか。あれ、通りすがりだったのか。うん、ただ単に。
ついでに髪切ってたら面白い。
面白いですね。切っちゃおうかなとか言いながら。安藤さんが玉掛け、編集部の安藤ですね。安藤さんが玉掛けの免許持ってましたね。確か そんな話聞いたことあるような気がすればしますね。
そうなんだ、
うん、なんで撮ったんですかね、うん、
なんで撮ったんですかね。
最初の職場で講習受けた、なんでみんなの方が知ってるんですかね
詳しい
詳しい、もう半ですよ
閉めましょうか、
はい、
結構面白かったですよ
ね。ぐたぐたな
周
りには、
ぐたぐたぐたの周りに、
もしかしたらこれハッシュタグ、人気のハッシュタグやるの、もしかしたらいけるかもしれないですね
毎週ちょっとぐだぐだとしてみましょうか。
ちょっとやってみましょうかね。ぐだぐ
だとしてみて、はい、いいじゃないですか。
新コーナー、
新コーナー、なばなしく登場した新コーナーですが、
はい、じゃあ来週もお楽しみにということで、
はい、
心残りはないですかお二人は。
ああ、もういいや、いいです、うん、もう笑いました、
はい、そうそう、イベント、
あっという間の1時間でした。
目白押し、
目白押しですよね、うん、本当に。
はい、
再来週、その次、
うん、京都の方はぜひ、ね、
京都の方はね、はい、ぜひ、
東京の方はお台場へ、
お台場へ、それ以外の方も、
ね、もう、まあなんとかね、
なんとか、
はい、どちらかへ、うん、
ね、飛行機とか使って。
これって4月の1日だと、京都だと桜はちょっとまだ早い感じですかね。お花見ついでになんて思ったけどもね。
京都だと咲いてたりするんじゃないですか。
咲いてたりしますかね。
うん、あの裏をね、でも京都寒いからな、
ちゃんと確認してから行った方がいいです
ね。行った方がいいですよ。
はい、はい、ということでじゃあ締めましょうか。
締めましょうか。
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとう、そうだ、いい声だ。
あ、そうだ、
最後くらい。
もう君ら、
それではデイリーポータル Z ラジオでした
覚悟がないまま、
皆さんおやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。これで終わりでいいんですか。
はい、
はい、さよなら。
さよなら。